聖書を拝読させていただきます。ヨハネの福音書17章24節から26節まで、新改訳聖書では198ページ、口語訳聖書では171ページです。ヨハネの福音書17章24節から26節まで拝読いたします。父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。正しい父よ、この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。そして私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。アーメン。
2001年9月9日、それはあの9月11日の直前の日曜日でしたけれども、実はその時に私はヨハネの福音書からのメッセージを開始いたしました。で、途中で他の箇所からのメッセージもいたしましたので、ヨハネの一章一節からですね、ヨハネの16章までたどり着くのに、2年近くかかっていますね。記録によりますと、ヨハネの福音書16章の説教をしたのが2003年6月8日、私のウェブページに全部載っておりますので、どうだったかなと思って調べてみたんですが、それぐらいかかっております。以来しばらくヨハネの福音書からのメッセージを中断しておりましたが、今年はこのレントの期間に17章を取り上げました。で、今日でやっとそれを終えようとしております。私は牧師になって30年、いろいろな箇所から説教をしてきましたけれども、ヨハネの福音書からまとまったメッセージをしたのはこの教会でこれが初めてであります。で、ヨハネの福音書は他の福音書に比べてとても単純なギリシャ語で書かれております。で、語彙の数も少ないので、ギリシャ語の基礎を勉強していよいよ聖書をギリシャ語で読もうという時にはヨハネの福音書から始めるんです。私も神学校でヨハネの福音書をギリシャ語で学びましたし、また教えもいたしましたが、その時にヨハネの福音書がよく分かったのかと言いますと、そうではありませんでした。ヨハネの福音書は言葉遣いは単純でも、その内容は深いのです。それを、その意味を理解し、自分のものにするというのは簡単なことではありませんでした。ヨハネは自分のことを主に愛された弟子と呼んでいますが、このヨハネはそのようにですね、いつもイエス様のそば近くにいた人でありました。母マリアと共にイエス様の十字架のもとにまで近づいた弟子たちの中で、十字架のもとまで行ったのはヨハネだけですね。最後の晩餐の時もイエス様のすぐ右に、まるでイエス様の胸に寄りかかるかのようにして座っていたとあります。それでヨハネはイエスの心臓の鼓動を聞いた人、そういうふうに呼ばれております。ヨハネは弟子たちの中でもとりわけイエス様のお心の内を深く悟り知った人であったと思います。ですからヨハネの福音書には他の福音書にはないイエス様のお言葉がたくさんたくさん記されております。そしてその一つ一つがとても意味深いのです。私が長い間このヨハネの福音書からメッセージをするのを躊躇してきたのは、果たしてイエス様のあのハートのビートを聞いていただけるような そんな説教ができるだろうか。イエス様のお心の内を間違いなくお伝えできるだろうか、そういう思いがあったからであります。ヨハネの福音書の17章の学びは今日で一応終えることにいたしますが、このイエス様の祈りの中に散りばめられた大切な宝のたくさんを見落としてしまった、あるいはお話しできなかったのではないかと今でも心配しております。しかし先に進まなければなりませんので、今日の学びで一応の区切りをつけたいとそう思っております。ヨハネの福音書17章はイエス様が世を去られる前に弟子たちのために祈ってくださった祈りですね。イエス様は弟子たちの世にあっての守りを祈られました。清みを祈られました。そして一致を祈ってくださいました。今日はその祈りの最後の部分ですが、24節でこう祈ってくださっています。父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。私のいるところに私と一緒におらせてください。ここで私のいるところと言われているのはどこでしょうか。イエス様は天から神様のもとからこの地上に降りてこられた方です。そして地上で父なる神様の御心を成し遂げて今天に帰ろうとしておられます。しかしイエス様はこの祈りの中ではもうすでに天にお帰りになった後であるかのように祈ってらっしゃいますね。イエス様が天にお帰りになった後のことをイエス様はここで先取りして祈っておられるのです。イエス様は父なる神様に祈るとき、地上にはいらっしゃってもその心は常に神様と共にあって、まるで天で神様と共にあるかのように神様との親しい語らいの時を過ごされました。主はそれと同じことを地上に残っている弟子たちも体験するようにとここで祈っていらっしゃるのです。私たちが世を去る時、あるいはキリストが再び世に来られる時、私たちは主イエス様と一緒にいることができます。テサロニケ第一の4章の16節17節にこうあります。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こうありますね。いつまでも主と共にいる、このことが実現するとき、すべての悲しみは慰められ、嘆きは賛美に変わり、疑問は答えを得、今は手探りであってもその時には確かなものをつかみ取ることができるのです。けれども主は私たちがその時まで待たなくっても今この地上にあって天の喜びを味わうことができる、神様との親しい交わりをすることができるんだということをここで話してくださっています。そしてそのことを実現してくださったのです。私たちはこの地上にはいても信仰によって天で主と共にあることができるのです。そのことはエペソ人の手紙に書かれていますが、エペソの2章の4節から6節、ちょっと途中を飛ばしてお読みしますが、こう書かれています。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。そう書かれているんですね。キリストに従う者は信仰によって今天にいるというのです。事実弟子たちは地上にありながらも天の喜びで満たされていました。使徒ペテロはこう言っています。これは私がよく引用する箇所ですが、ペテロの手紙第一の1章8節、皆さんもきっと好きになっていただける御言葉だと思います。こう書いてありますね。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見てはいないけれども信じており、 地上にありながらもその魂は天の喜びの中にいる、その中に生きている、そういうクリスチャンの姿をよく表していますね。主はあなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。私の栄光を彼らが見るようになるためですと続いて祈っていらっしゃいますが、使徒パウロはこうも言っています。私たちは皆顔の覆いを通り抜けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。この地上にあっても私たちは主の栄光を見ることができるとあるのです。主が祈られた祈りは最初の弟子たちから今に至るまでキリストを信じる者たちの中に実現しています。キリストを信じる者たちはその信仰によっていつも主と共にいる、いつも主と共にいて慰めと喜びと力と主から受け取ることができるのです。イエス様はあなたが私にくださったもの、私のいるところに私と一緒におらせてください、こう祈られました。この祈りは主イエス様の深い深い愛から出た祈りですね。主は私たちをご自分のものとして愛しておられるゆえに常に私たちをご自分のそばに置いておきたい、またご自分の栄光を表したい、そう願っていらっしゃるのです。皆さんもお一人であるいはお友達とどこかに行きまして大変楽しい思いをした、綺麗な景色を見たという時にですね、あ、奥さんが一緒だったら、ご主人が一緒だったら、子供も一緒だったらもっと楽しかったのに、そう思われたことはありませんか。素晴らしいところには愛する人を伴っていきたいと思うのが当然であります。また学生なら卒業するときにはもう両親に卒業式に来てもらいたいですよね。社会人で何かの賞を受けるというふうなときにはですね、やはり自分の奥さんなりご主人なりに一緒に来てもらいたいでしょう。何かの都合で両親や配偶者に来てもらえなかったらきっとがっかりすることでしょう。そのようにキリストも私たちを愛していらっしゃるゆえに私たちをご自分のいるところにいてほしい、私たちにご自分の栄光を示したい、そう願っていらっしゃるのです。25節で主は正しい父よ、あなたが私を使わされたことを知りました。そして私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。そう祈ってらっしゃいますね。イエス様は私たちに神様を教えるためにこの世に来てくださいました。神とはどんなお方か、神が私たちをどれほど愛しておられるか、それを弟子たちに教えてくださったのです。しかしイエス様は神様について何かを教えるというよりも神の御子であられるお方ですから、神様そのものを私たちに弟子たちに示してくださったのです。しかし弟子たちはイエス様が地上におられる時にはイエス様の教えを完全には理解できませんでした。それでイエス様は私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。またこれからも知らせますと言われて、天に帰られた後も聖霊によって弟子たちの心を照らし、真理を知らせ続けてくださっているのです。私たちは愛する人には自分の思いをすべて知ってもらいたいとそう願いますが、同じように主も私たちにその心の内を聖書と聖霊によって知らせようと、また知らせ続けようとしてくださっているのです。私たちはもっともっと神様を知りたい、御心を悟りたい、そんな願いを持って主に近づきたいものだと思います。さてイエス様はここでの祈りを、私が彼らの中にいるためです、私が彼らの中にいるためです 26節の一番最後ですね、この言葉で締めくくっておられます。先にイエス様は私たちがイエス様と共にいることができますようにとこう祈られたのに、ここでは主が私たちと共に私たちのうちにいることができますようにとこう祈ってらっしゃるのです。事実イエス様は天に帰る前に、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、こう約束してくださいました。そしてその約束は聖霊によって実現しています。天に帰られた主はその天から聖霊を弟子たちに注ぎ、聖霊によってその約束を果たしてくださった、私たちと共にいてくださっているのです。私はイエス様の救いをお話しするときに、いつもこんなふうにお話しいたします。イエス様は天におられたけれども、私たちの救いのためにこの地上に降りてきて十字架で死に、そして三日目によみがえり、今は天に帰られました、まあ、そんなことを中心にお話しするのです。天から降りてきてというのはクリスマスのことです。十字架に死にというのはグッドフライデーの出来事です。復活し天に帰りというのはイースターとその後40日しての昇天日のことでありますね。イエス・キリストのなさったことをそのまま順序を立ってお話しすれば、それがそのまま救いのメッセージになるのです。そして最後にイエス・キリストを心に受け入れるようにお勧めします。もしイエス様を心に受け入れたいと願われたら、私が祈る祈りと一緒にお祈りしませんか。初めてお祈りする人のためには私が言葉を与えてあげます。私が天のお父様っていうと、その人も天のお父様と後をついて祈ってくださるんですよね。で、その祈りが終わりましたら必ずこう聞くのです。イエス・キリストは今どこにおられますか。イエス・キリストは今どこにおられますか。皆さんだったらどう答えるでしょう。イエス・キリストは神の右の座にいらっしゃる。人信条で私たちはそう告白いたしました。天におられますっていう答えが返ってまいります。私はそうです、正しい答えです、でも他に答えはありませんかと聞くのです。そう言いますとしばらく考えて、そうだ、私はイエス様を心に迎え入れるお祈りをしたんだから、イエス様は私の心の中にいらっしゃる、そう答えてくださるんですね。そうなのです、キリストは天におられる、それは正しい答えであります。しかしもう一つの答えがあります。キリストは私のうちにおられる、これはさらに素晴らしい答えだと思いますね。キリストが天におられるからこそ天は私たちのものです。しかしキリストが共にいてくださる、私のうちにいてくださるからこそ、私は神様に従うことができる、また神様から与えられた使命を地上で果たすことができます。イエス様はこうもおっしゃってくださいました。二人でも三人でも私の名によって集まるところには私もその中にいる、私もその中にいる。主は私たちを愛して、私たちと共に、また私たちのうちにいてくださる、そのことを心から願っておられるのです。キリストは私たちをご自分と共におらせたい、またキリストご自身が私たちと共にいたい、そう願っておられるのですが、クリスチャンとはこのイエス様の願いを自分の願いとして生きる人のことを言います。キリストが私たちをご自分と共におらせたいと願っておられる、そうであるならば私たちはもっとキリストに近づきたい、そう願いますね。神様との交わりの中に生きたいと、そう願います。主が常に父なる神様との語り合いの時を大切にされたように、私たちも祈りの時、礼拝の時をしっかりと守っていきたいと思います。主の礼拝で主の栄光を仰ぐことができるようにと、さらに求め励みたいと思います。そしてキリストが私のうちにとどまりたいと願っておられるのですから、私たちもキリストと共にいたい、 またキリストが私たちと共にいることを喜んでいただけるような、そんなものでありたい、あるいはそんなものたちでありたいと、そう思いますね。主はどんな時も私たちを見捨てず、私たちと共にいてくださるお方でありますが、主が私たちと喜んでいてくださる時もあれば、私たちを悲しまれる場合も残念ながらあるのです。エペソ人の手紙の4章の30節31節にこうありますね。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしり、それらを一切の悪意とともに捨て去りなさい。もし私たちの中にそういう言葉があれば、聖霊が悲しまれると書いてあります。キリストに喜んでいただくためにはどうすればいいのでしょうか。今申し上げましたエペソの手紙のその後にこう書いてあるんですね。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。ですから、愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。また、愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのために、ご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。少し長い箇所を引用いたしましたが、一言で言えば、愛のうちに生きることによって、主は私たちを喜んでくださる、私たちは主を喜ばせることができるというのです。私たち一人一人が、キリストがどんなに大きな愛で私を愛してくださったか、それをしっかりと心に受け止めるとき、その愛を実践していくとき、キリストはその愛のうちに私たちと共にいてくださるのです。私たちが愛に生きるとき、キリストが共にいてくださることを実感することができ、体験することができ、また人々も私たちを見るときに、キリストが私たちと共におられるのだということを知ることができます。主はブドウの木という賛美があります。よく歌う賛美ですが、その中に、御言葉にとどまり、愛に生きるなら、この世は知るでしょう。主の救いと癒し。そうある通りですね。聖書で言っている愛は、決して人間的な愛ではありません。エペソ人への手紙に、キリストもあなた方を愛して、私たちのために、ご自身を神の捧げ物、また供え物として香ばしい香りをお捧げになりましたとありました。それはキリストの愛、しかもご自分を犠牲にしてまで私たちを愛してくださったキリストの十字架の愛ですね。イエス様に愛された弟子、主のハートのそば近くにいた弟子ヨハネは、高齢になってから迫害を受け、強制労働のために鉱山に送られました。しかし、そこでもヨハネは人々に愛を説き、自らも愛を実践いたしました。彼は死を迎える日まで口を開けば、互いに愛し合いなさい、そう語ったと伝えられています。ヨハネが口にした愛、それはキリストの愛、しかも十字架の愛でした。ヨハネは言っています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。ヨハネはこの愛、キリストの愛をもって互いに愛し合えと私たちに教えたのです。イエス様は、父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさいと言われましたが、私たちがとどまっているべき愛は、この主の愛です。私たちが主の愛にとどまるとき、主も私たちと共にとどまっていてくださいます。家族が、あるいは教会の家族が互いに愛し合う、そういう身近なところから始めましょう。キリストに愛されていることを、 知り、私たちもキリストを愛し、また互いに愛し合う。そのことによって主は私たちと共にいてくださる。そのことをさらに深く体験できるのです。お祈りをいたしましょう。父なる神様、主イエス様がご自分のためにではなく弟子たちのため、また後にキリストを信じるようになる人々のために、やがてキリストを信じるようになる人々のために祈ってくださった、この祈りを心からありがとうございます。私たちもこの祈りを自らの祈りとしてあなたに近づきたいと願っています。私たちをキリストと共におらせてください。キリストが私たちと共にいてくださいますように、日ごとにそのことを祈る私たちとしてください。主イエスキリストのお名前で御前に捧げます。アーメン。ご起立ください。主を捧げましょう。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが私たち一同と共に豊かにありますように。アーメン。どうぞ座りください。今日初めて礼拝においでになった方いらっしゃいますか？私のところには名前が届いてませんけれども、もしいらっしゃったら